司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りしている司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は相続、遺言、そして会社設立や不動産登記など進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお話をしてくださいます。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いします。
はい、宮城県司法書士会の司法書士の佐々木緑と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さっき記録を見たら12年ぶりの、はい、再会というところでね、はい、もう記憶も薄れてしまったんですけれど、なんかあれですよね、女性の皆さんが集まるような会でお目にかかったんですよね。
そうですね、
はいはい、だから写真はなんかお酒を手にしてるような写真で
写真まで
そうですね写ってるんですけれども、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日いただいているテーマが働く女性と子育てについてということなんですけれども、今日はどういったお話になりますか。
はい、私は子育てをしている女性という、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、私は小学校4年生と小学校2年生の子どもを子育てしながら司法書士をしているというところで、はい、感じることとかを少しお話しできればなと思っておりました、
はい、なるほど、そういうことなんですね、はい、大変なところから伺ってもいいですか。
そうですね、これは特に司法書士だからというわけではないんですけれども、多分働くお母さんたち皆さん感じていることだとは思うんですけれども、はい、例えばうちは小学校に上がりましたけど、はい、保育園の頃は子供が風邪をひいたっていうようなことがあれば、はい、保育園からの呼び出しがあったり、
はい、
急な呼び出しで仕事の方どうしようかとか、そういうこともにはずっと悩みながら働いてきたという経緯があります、はい、
そうなんですね、はい、お一人でされてるんですか。
私は事務所が共同事務所で、はい、司法書士法人という形でやっているので、
はいはい、
私以外にも司法書士が他にも数人所属しているので、はい、そういった面では仕事の融通はつきやすいという意味ですごく助けられています。
でも担当ってやっぱりありますよね。
そうですね、基本的にお客様、私が担当されているお客様っていうのはいらっしゃるので、
はい、
私が急にお休みっていうことになってしまうと、そういった部分でお客様にご迷惑をおかけしたりっていうところで、
はい、
心苦しいなという思いをしながら、
はい、
そういった中で、子育てを今もしているという状況ではあります。
そうですよね、はい、もう私はもうあまりにも遠すぎて忘れてしまったんですけれど保育園とか幼稚園って最初こう風邪とかいろんなのもらってきて、
はい、
すごくこうお休みが多かったりするじゃないですか、
はい、
そんなもんですか。やっぱり
そうでした、うちの子も、
はい、
上の子は1年間は私も育児休暇を取って、家で育ててたんですけれども、
はい、
その後、
はい、
ね、から預け始めて、最初はすごくやっぱり病気を保育園でもらってくるんですね、
は
い、で、その中でどんどん抵抗力とかもついてきて強くなってはいくっていう経緯はあると思うんですけれども、
はい、
その時期は本当に忙しくて記憶もないぐらいでした、はい、
わかります。あまりにも忙しいと思い出せないですよね、
はい、
どうやって突っ走ってたんだろうみたいな、
本当にそう思います。
そんな感じになりますよね、
はい、
もう今は4年生と2年生ということで、
はい、
だいぶ落ち着かれた感じですか。
そうですね、落ち着いて、はい、また違う悩みというか、
はい、
風邪はあまり引かなくなりましたけれども、
はい、
今度は宿題を見なきゃいけないとか、
はい、
そういった常に悩みながら、
はい
はい、子育てはしています、
ただそうやっても続けていけるってやっぱりいいですよね。
そうですね、この資格を取ってやっぱり良かったなって思うのはその点で、
はいはい、
育休もの期間っていうのは完全にお休みになってしまうので、私の時はまだその時は自営業というか会社員っていう立場ではなかった、個人事業主みたいな感じだったので、
私と一緒ですね、
はい、お休みをしてしまうと完全な無給になってしまうんですね。
そうですよね、そうですよね、
はい、なのでそんなに長くも休んでられないなというのもあって復帰もしたんですけれども、いろんな人のやっぱり助けを借りながら子育てしたっていうのはあって、 てですね、はいはい、私は地元が福島県で自分の両親は頼れなかったので、うんうん、夫の両親が近くに住んでいて、夫の両親にとても助けられながら、
はい、
まあ、小さい時もそうですけど大きくなってからも、今もすごく助けてもらいながら働けているというような状況ですね、
はい、じゃあこう良好な関係じゃないと成り立たなかったりしますよ ね、 そ、 すね、
はい、
まあ、その辺はどういう努力はされてるんですか。
努力でも本当に近くなのでしょっちゅう子供と一緒に実家にも行ってますし、
は
い、あとなんか誕生会とかもよくやってくれて、
はい、
私があんまりできないので
そうなんだ、
おばあちゃんが頑張って本当に誕生会とかを盛大にやってくれるんですね、
はい、なるほど、
なので一緒に子育てしてる感覚です。
そうなんだ、
はい、
じゃあその義理のお母様もお仕事されてた方なんですか。
お母さんはお仕事はされていなくて専業主婦なんですけど、はい、
でもそれでも理解があってすごくなんか羨ましいですよね、はいはい、そうそう、私ちょっと伺いたかったんですけども、そのお客さんを担当されていて、
はい、
で、まあ、お客さんっていうか、まあ、依頼主の方ですよね、
はい
はい、それでいて何かこうお子さんの都合であったり、はい、ご家庭の事情でどうしてもやっぱりその打ち合わせとか休まなきゃいけない時って、どういう、なんでしょうね、リリーフみたいな感じになるんですか。
そうですね、まあ、初めて会うお客様であれば、
はい、
まあ、事情を説明して別の引き継ぎをしてもらってということもあるんですけれども、はい、まあ、継続的なお客様で何回かもう打ち合わせを私がしているっていうお客様であれば、
はい、
やっぱりそこで途中の担当の司法書士が変わってしまうと、うん、それはそれでご迷惑かなっていうところで、はい、日程をまた再度調整していただくっていうこともありましたし、はい、どうしてもその日程でなければということであれば、
はい、
まあ、別の司法書士に代わりに行ってもらうというような対応もありますし、お仕事の内容にもよりますね。
確かにそうですよね。あと関係性にもよりますよね、
はい、そうですね、
はい、ごめんなさいって言える方と、はい、まあ、私でも自分もそうなんですけれどもあ、もう張ってでも行かなきゃっていうようなシーンとか、はい、いろいろあるのでね、はい、まあ、全部一概には言えないですよね、
はい、
皆さんでも周りの方が協力してくださって、それもまたいいですよね、
は
い、
そうですね、そこは本当に助かってますし、
はい、
私自身も、はい、子供が生まれるまでは、
はい、
なんとか自分で頑張ろうという、うんうん、それで乗り切ってきた部分があるんですけども、うんうん、やっぱり子供のことで、
はい、
やっぱり自分の頑張りだけじゃもう無理なんだなっていうのをやっぱりある時思い知ったんですね。
思い知ったんですね、はい、
なのでもう他の方に頼れるものは頼るしかないと、もう割り切ってお願いをして、
はい、
まあ、実家というか義理の両親にもお願いはする、
うん、
あと会社の人にも助けてもらう、
うん
うん、そういうもうスタンスで切り替えたらちょっと気持ちも楽になって、
はいはい、
自分一人で抱え込まなくていいんだっていうようになってからは、
はい、
働きやすくなったなと、自分も楽になったなっていうふうに思ってます。
あ、その切り替えって素敵ですよね。やっぱり何が何でも自分でできるっていうわけでも確かにないですもんね、そして子供って不思議なことにここ一番の時に熱出したりするんですよね。
ありますね。
あとの私の場合飲み会で熱出したりとかこうあとなんかライブはなかったような気がするんですけど、お友達と約束があって久しぶりのお友達で絶対行きたいっていう日に限って何かこう転んで怪我したりとか、うん、なんでしょうね、あれね、
なんかありますよね、
家にいてほしいのかなって思ったりもするんですけれども、はいはいはい、でもそういうところを乗り越えつつみんなの協力も、まあ、いただきつつっていうことですよね、
はいはい、
うん、じゃあ逆に今度は、まあ、そのお母さんの立場 でご依頼の相談に乗りやすいところっていうのもありますか。
そうですね、まあ、年齢を重ねてくることで、
はい、
まあ、様々な経験、自分も経験を積んでいくっていう部分はあると思うんですね、
はい、
で私も実際自分の親が父を3年前に亡くしてまして、そういう相続のことを実体験として感じたりとか、
はいはい、
あと、まあ、働く、例えば子育てしているお母さんが若く旦那さん亡くなってしまったとか、
はい、
未成年の子供がいるお母さんの相談を伺う機会があったりとか、
はい、
そういうことの大変さっていうのはやっぱり実感としてわかるので、
はい、
年齢を重ねることによって、まあ、その方の気持ちに寄り添えるようになったっていう意味 はあるのかなと思いますね。
確かにそうですよね、はい、まあ、経験があったりするとちょっと言葉遣いが変わったりとか、まあ、よりこう共感できるような言い回しができたりとかするのかもしれないですよね、はい、うん、そういうところに強みもありますね、そしたら
だといいんですが、経験になっていれば、
はいはい、そうですね、一つちょっと工夫を教えていただきたいんですけど、やっぱり職場で休んだり周りの人の協力を得るってそれなりにやっぱりこうハードルがあると思うんですけど、はい、その辺は皆さんどうされてるんですか？
そうですね、うちの事務所、まあ、そんなに大きな事務所ではないので、はい、皆さんのそれぞれのやっぱり家庭環境、私みたいに子育てしている社員もいますし、はい、子育て一段落しているような社員もいたりとか、はい、あと逆に年齢が上がっていけば今度介護、自分の親の介護の問題とかも出てきますよね、はいはい、なので皆さん の、 その家庭環境も聞きつつ、うん、あと自分が今どういう状況にあってっていうことも日頃から話して、
はい、それ大事かもしれないですね。
そうですね、うん、なので私もちょっと母のちょっと介護というか、はい、もう少しありまして、自分の実家の母ですね、はい、なのでそういう状況を皆さんに話して協力してもらってるという。
ああそっか、はい、やっぱりその年齢年齢で課題ってやっぱり家庭的な課題ってやっぱりあると思うんですけど、はい、そういったところを共有し合うと自然になんかお互い様っていうか、助け合いの気持ちってこう自然に生まれてくるのかもしれないですね、うんうん、きっといい方たちがたくさんいらっしゃる。
はい、すごく本当に恵まれてます。
なんかこう懇親会とかもよくあるんですか？
あ、時々コロナの頃はなかなか懇親会できなかったんですが、はい、今年は夏に一度懇親会を復活させます。
そこなんか賑やかそうですね、
はい、女性も多いので。
あ、女の人多いんですね。
多いですね。
あ、それもいいのかもしれないですね、はい、かしこまりました。ではこのお話の続きはまた後半に伺うことといたしまして、今日はですね、佐々木さんのリクエストをこの辺でおかけしたいと思います。米津玄師さんのファンと伺ったんですけれども、どの辺がお好きですか？は
い、そうですね、私、はい、ドラマを見るのが好きなんですけれども、はい、結構ドラマの主題歌でいろんな曲が使われていて、はい、で今日リクエストさせていただく曲も、はい、NHK の朝ドラの、
はい、終わったばかり、終わったばかりって言ってももう、はい、随分なりますけれどもね、
はい、空に翼の主題歌だった曲ですね。
はい、わ、はい、かりました。では佐々木さんのリクエスト曲をおかけします。米津玄師でさようならまたいつか。はい、お送りした曲は米津玄師でさようならまたいつかでした。なんかダンスをしてたあのシーンがあって、すごい思い出すんですけれども、はい、米津玄師さんいいですよね。
好きです、はいはい、
私もファンじゃないけど結構好き で、はい、で私行ってみたいとこあるんですよ。
あ、そちら、
ちょっとこれ分かるかな、フラミンゴ の、はい、ミュージックビデオがありますよね、はい、それで中華屋さん出てくるの分かります？
分かります、
かります、はい、なんかあれ実在のお店らしいんですよ。でなんか高速道路の駐車場みたいなところにあるみたい で結構美味しいらしいんですね。っていうのをネットで読んで、私東京行きたいとこあんまりないんですけど、ここは絶対行ってみたいってすごく思ってて、いつか行ってみたいと思ってるんです ね、は
い、
同じ格好したいなとか。
あ、いいですね。
あ、でもそうすると道路に寝そべることになるのかな。わかりますでしょ？
わかります、はい、
あれはちょっと嫌ですねそんな感じでね、後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
後半なんですけれども、ちょっとですね、佐々木さんのお仕事についても伺いたいんですけども、はい、最近あれですか、どういうご相談が多いですか？
はい、最近は相続登記の義務化の関係で、はい、相続に関するご相談いただくことが多いなと感じています。
あ、義務化なりましたもんね、はい、本当に4月からですよ ね、
そ、 うですね。
そればっかりですか？そしたら
それが多いですね、うん、あとは相続に絡んで、はい、まあ、遺言のご相談とかもあります。
あ、確かにね、はい、うん、じゃあもう年間通してずっともうご相続、はい、相続のご相談ということですか？
そうですね、以前に比べて皆さん相続が発生した時に動き出しが早いというか、はい、
動き出し、
はい、うん、相続の名義変更も今までだったら少しちょっと置いてもいいかなっていうような感覚であったところが、はい、今だと、まあ、名義変更も義務化になったから早くやらなきゃいけないよねっていう感じで、はい、不動産の名義変更もこう動く方が、はい、早めに動く方が多くなってきたのかなというように感じています。
あ、そうなんですか、はい、浸透してきたんです ね、
そうですね。
あ、みんなしていなきゃいけないんですけど、でも知らない方ってまだまだいらっしゃいますもんね、やっぱりね。
そうですよね、
うん、もっともっと浸透していけばいいんでしょうね。
そうですね。
そうすると、まあ、空き家問題とかもね、だんだんこう進展するかもしれないですしね、うん、
はい
はい、でもそういったところでやっぱり 女の人からのご相談もありますか、やっぱり。
あ、女性からのご相談もあります、はい、
相続って言うともうちょっと年齢が上になるのかな、なんのかな。
そうですね、少し、はい、私よりかは上の方からのご相談が多いかなとは思います。
あ、でも相談っていうか、まあ、最初からお願いしますっていう感じではなく、どうしましょうって感じなんですかね。
あ、もう本当にいろんな方がいらっしゃって、今はインターネットでいろいろ調べられるので、事前に調べていらっしゃる方もいらっしゃいますし、まだ本当に亡くなったばかりで何から手をつけていいかわからないっていう状況でいらっしゃる方もいらっしゃいますし、はい、
でもいろいろ大変だってよくこのラジオでも伺うんですよね。戸籍を調べたりとか、そう、残業とかはないんですか、司法書士の方は。
そうですね、あの事務所によっていろいろだと思うんですが、はい、私の場合は子どものお迎えとかがあるので、定時で帰らせていただいて、ちょっと他の職員の、には残業してもらっているような状況なので、ちょっと申し訳ないです。
あ、そうなんだ。でもそこも助け合いなんですね。
そうですね。
なんか聞くとすごく羨ましいなと思いますけれども、やっぱりあの、私あのハラスメントとかも仕事で担当するとこう風当たりが強いっていう職場も結構聞いたりするのでね、そんなところですごくいいなとかちょっと思ってたんですけれども、何かこう役に立ったとか感謝してるっていうエピソードがあればぜひ教えていただきたいんですが。
あ、お客様から。
あ、どの方向でも結構です。
そうですね、でもあの事務所の中のスタッフとの関係で言えば、本当に笹崎さんおっしゃったようにお互い様だと思っているので、
はい、
あの誰かがお休みになっても、それを誰かがカバーする
って、
そういう気持ちでいるので、私も、まあ、その部分で他の方がお休みになっても私頑張ろうと思えるし、私休んだ分頑張っていただいているので、本当に助け合いの気持ちでやっていけるいいメンバーが揃っているので、本当に助けられています。
じゃあ、 まあ、お客様に感謝されたり、あと、まあ、こういうエピソードがありますよっていうのがあれば、ぜひこの機会にお話しいただきたいなと思うんですけれども。
はい、そうですね、あの先ほども少しお話ししたんですが、相続のご相談をいただいたお客様で、未成年の子供を3人ぐらい抱えてらっしゃって、でご主人が若く亡くなられてしまったという奥様からのご相談だったんですね、で未成年者の方が相続人の中にいらっしゃいますと、遺産分割協議というのが、お母さんだけではできないということになっていて、子どものために特別代理人という第三者を、まあ、選任していただくような裁判所の手続きを経て、遺産分割協議というのをするようになるんですけれども。
そうなんですか、
はい、
第三者ってどんな方が。
第三者は特にあの決まりがないので、その方の場合は、その奥様の両親になっていただきました。
ああ、そうなんだ、そういう手続きが必要なんですね。
そうなんです、なので、通常の成人だけの遺産分割協議ではにはない、まあ、難しさとがありまして、そういうところも司法書士は裁判所の手続きなんですけれども、代こうしてやることができるので、その時は多分奥様もお若い方だったので、すごく不安だったと思うんですけれども、そこをサポートできて最後に感謝もしていただいたので、まあ、やりがいというか感じることができた、方ではありました。
あ、そうですよね、じゃあなってよかったっていうのはそういう時ですか。
そうですね、そういう時は特にやりがいを感じます、
すごく感謝されるお仕事ですよね。じゃあ感謝の言葉いっぱいという感じでしょうかね。じゃあ、そうですね、でもご自身もお母様なので、お話も結構進んだんじゃないですか。
そうですね、小さい子供がいての、その方も奥様働いてらっしゃったので、そういったお話をしたりとか、
そうですか、いいお話ですね。以前に出たどなたかか、ちょっとすぐに名前が出てこないんですけれど、まあ、女の人もね、ずっと続けていけるので、女性にこそ向く仕事だと思うんですよねってお話しされてた方がいらっしゃるんですよ、多分石巻の司法書士の方だったと思うんですけれども、実際そのように思われますか。
私もそう思います、この資格を取ってしまえば、途中お休みがあっても長く続けられるお仕事なので、女性にとってはいい資格だなと思って、やりがいを感じて 仕事をしています。
そうなんですね、はい、誰か目指す大先輩でやっぱり女の先輩っていらっしゃいますか？
そうですね、私先ほどもあのドラマの話したんですけど、はい、虎に翼 の、はい、あの佐野さんのモデルになった三淵さんとかは、はいはいはい、まあ、時代が違いますけどやっぱり法律って、はい、法律の世界って男性の社会の中の第一人者で、うんうん、女性初の弁護士って言われる方で、うんうん、
はい、
そんな方もいらっしゃって、はい、まあ、あの時代も大変なことはあっただろうけれども、
はい、
今もやっぱり女性がこう働くっていうのは、はい、なかなか生きづらさっていうのも感じながらではありますけれども、
はい、
いつの時代でもまあ女性がそうやって悩みながら、
はい、
働きながら子育てをしてっていうところで、
はい、
まあ、すごく共感はしたドラマで、はい、でもやっぱりこの資格があると、はい、女性も頑張って働けるっていうところで、
はい、
この資格にはすごく魅力があるなとは思っています。
そうですよね、でも難関ですよねすごくなんかすごい倍率高いんですよね、っていうか合格率が低いって言えばいいのかな。
そうですよね、
同期の方とかいらっしゃいますか？
同期も仙台にも、はい、何人かいて、
はい
はい、
うん、あ、このラジオにも出たことありますか？
あ、はい、あのこの前出てらっしゃった門田先生が、
あ、門田さんが、はい、あ、同期なんです、
です。
なんか皆さん同期って絆強いんですよね、
はい、この間もちょうど飲み会しました、はい
飲み会多そうな気がしますけれどもそうそう、門田さんお話伺いました、はい、じゃあそういう絆もありつつっていうことですね、
はい、
わかりました。最後に、まあ、司法書士とは言わずなんですけれども、まあ、お仕事を続けていきたいと思う女性に向けてなぜな何かアドバイスがあれば、
はい
はい、語っていただきたいなと思います。
そうですね、やっぱりあの自分で一人でできることには限界があると思うので、
はい、
頼れる方には頼って甘えて、
はい
はいはい、それで、まあ、自分の健康が本当に第一だと思うので、
はい
はい、健康第一でお仕事っていうのは続けていった方がいいのかなと思ってます。
健康第一ですよね、はい、他にはありますか？まだ時間がちょっとありますからいっぱい語ってください、はい、考えてらっしゃいます、はい、多分この後いいことが出てくるかもしれない
、うん、あとはそうですね、家族にも、はい、夫もすごく協力的なんですね、
はい
はい、家事とかも本当に手伝ってくださるし
敬語が出て
やってくれるんです、
はい、そっか、
はい、
ご主人って何か違う方面の方ですか？
そうですね、同じ事務所なんです。
そうなんですじゃあ手伝ってくださいますよねそれはねうん、うん、はい、そっかそっか、
はい、家のことも半分ですし、うん、仕事もまあ半分ですし。
なるほど、
はい、
家に帰ってお仕事の話とかもします？
いや、家ではほとんどしないですね。
そうなんですか、はい、しないんですね、ほとんど。
そうですね、はい、
なんかこう切り替えとかあるんですか？あっち行ったらあっちの顔、こっち行ったらこっちの顔とかって。
でも家では、はい、私がボス的な
私がボス的な。なるほどなるほど、はい、うん、で向こうに行ったら
会社では夫が代表なので。
なるほどね、はい、そういうところなんですね、
はい、
うん、じゃああまりお仕事をしないと。そこはやっぱりきっかり分けてらっしゃるわけですね。
そうです
ね、はい、うん、私も仕事してて思いますけれど、やっぱりその夫のサポートって大事ですよね。
うん、
うん、だからあのご機嫌を損ねないようにやってくれることは、はい、大いに、これ聞いてるかもしれないですけれども大いに認めて褒めて、でできないところはこうお願いみたいな感じで、はいはい、頼んじゃうと結構やってくれるので ね、
はい、
そうですよね、はい、うちあのご飯もうちの夫が作ってるのですごい感謝してるんですよね。
いいですね、
うん、でもそうなるかもしれないですよ。あの子供たちがうちはみんなもう大きくなって、家出てそれぞれ家庭を持ってますので、うん、そのぐらいになってくると結構ね、ご主人がご飯作ってくれるお家多いですよ。奥さんの方が、まあ、普通に会社員でもだいたい奥さんの方が 2,3 歳下っていうパターンがあると、ご主人が定年になってお家にいらっしゃっても、うん、奥さんがまだ 2,3 年定年まで残ってるっていうパターンだと、私のお友達なんか結構 3,4 人お父さんの方がご飯作ってるっていう。
羨ましいです。
目指してみますか？
はい、はい、
そうですよね、まあ、そんなところでやっていただきたいなというふうに思っております。はい、ということで、あ、今日なんかね、私ちょっと急いだとせいでまだまだお時間余っちゃったんですけど、あと雑談いきますか？
はい、
はい、じゃあ米津玄師さんの魅力を語っていただいて今日は終わりにしたいと思うんですけど1分程度でお願いします。
何でしょう、
はい、
私、あ、 ドラマが好きだって何回も言ってるんですけど。
本当にお好きなんですね、
はいはい、あの息抜きはドラマを見ることなので、
はい、
私が見てて好きだったドラマは、
はい、
石原さとみさんのアンナチュラル、
あレモン、
レモンです、
はいはい、
うん、で それもきっかけです。米津さんが好きになったきっかけ。
そうなんですか、
はい、あれも好きでしたし、あとはその後のドラマのミュー404、
はい、よかったですよね、はい、あれ本当によかったですよね。
面白かったです、は
い、感電ですね。うん、はい、そうですね、はい、まあ、私はあのたまたまネットで調べ物をしていて、ちょっとなんかあれマニアックなんですけど、ゴーゴー幽霊船っていう歌があって、 あれを見た時すっごい衝撃を受けて、天才だと思ったんですよこの人、うんうんうん、あの段階で天才だってすごく思って、その後しばらく忘れていたら、どっかで聞いたことがあるってレモンだったんですけど、この声誰だろう誰だろうってずっと車運転しながらラジオで思ってて、ある時つながったんですね。あの人がこれなんだと思った時の感動は忘れられないですね。そんなところでね、米津さんのお話で今日は締めさせていただきました、はい、本日は宮城県司法書士会から佐々木みどりさんをお迎えして、働く女性と子育てについて雑談を踏まえながらお届けいたしました。今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。